こんにちは、門垣敏子です。さて、今日のカフェテラスをお迎えしましたのは、5月に引き続きまして、まだまだお話がいっぱいあるというスリランカ旅行のお話です。三田市明石家台にお住まいのがゆり子さんをお迎えしております。ようこそお越しくださいました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。実は収録の日、本当は1週間前に予定してたんですが、ちょっと台風の襲来がね、気になってたので、はい、1週間先にしたら、なんといいお天気でしょ
う。そうですね。
ねえ。あの、スリランカのご旅行、はい、お天気として全体どんな感じですか？やっぱり湿気が多いんですか？あちら、イメージがあるんですけど。
そうですね、割と午前中は晴れてて、
午前中
は晴れて、はい、で、あの、まあ、山間部に あの後半、前半はずっとお天気がいいんだけど、土砂降りがある。
はい、いわゆるスコールみたいな。
スコールですね。本当30分も降らないような土砂降りなんですよ、はい、でその後はもうずっと晴れでしたね。
あ、そうですか、はい、行かれた時期が4月の
2月、
あ、はい、はい、2月頃ですか、行かれたのが。
そうですね、2月から3月にかけてですね、
はい、3月にかけて、今回は結構長く行かれましたけども、はい、じゃあもう一度振り返って、はい、このスリランカ旅行の目的、はい、教えていただきます。
そうですね、まあ、父との約束というか、ね、まあ、若い時に言っとけよっていう話でもう若くはないんですけど、これはもう今行かないともう絶対無理と思って、は
い、
う
ん、体力のいる、
いります、本当にいります。
訪ねて行かれるところも、ね、いろいろとこう旅行記を読ませていただくと、かなり歩く、
歩
階段も半端じゃないっていうですね。
そうい
うことを考えると、お父様が体力のあるうちにというおすすめになった、
は
い
は
い、
そうですね、
はい、このことが一つしっかりとある、はい、そしてテーマとしてはどんなふうなものを持って、
はい、テーマとしては、うん、まあ、
ご出身が高知ということで、
そうですね、高知で、はい、高知の有名な私の子供の頃の、はい、輸出品っていう、
輸出品、
はい、が土佐和紙なんですね。紙の
土佐和紙、
はい、で、それも私子供の頃は土佐和紙と、はい、弥勒といって銃器ですね、鉄砲とかそういうものの輸出が多かったんですけど、はい、父親がそのまあ紙関係の仕事をして、はい、県でしてたんで、でそのリプトン社との契約が、
それでよく詳しくていらっしゃるんで、
そうです、
そう、あ、リプトン、はい、はい、リプトン の、はい、
契約が切れたということで、もう残念だなっていう話をしてたんですね。あ、
はいはい、
で高知の町、その猪野っていう紙の町から、高知港、高知市に向かっての、路面電車が走ってるんですけどね、はい、これ明治時代に、から地方としては本当に珍しく早くに走った、これは高知の和紙を、運ぶための
輸出するための、
はい、輸出するための、はい、でそういうので、その、まあ、リプトン、リプトン、今のスリランカねって、っていうのがあったんで、あ、ぜひやっぱり、
やっぱり近しい感じが、
はい、そうですね。
ということは、当時のリプトンのいわゆるティーバッグの、
ティーバッグですね、はい、
あれは土佐の和紙が使われてい
た、土佐の和紙だったんです。
で
それもあれ、リプトン社っていうのが初めてああいう紙パックをしたんですよね、はい、一人ずつの小分けした、はい、紙は高知の手すき和紙、
すごい、そうなんですね。
今だったらとてもじゃないけど、お高くて手に入らないような、
ね、そうですよね。
その当時は円も安かったし、で向こうの力も強かったんで、はい、本当に高知はそれで潤ったという、
はい、なかなか私たちはそういうお話伺わないと知らないことですね。
はい、私も今ネットで調べても出てこないです。
残念ですね。
出てこないです、はい、で何かの形で載せる方がいいかなと思ったり、はい、
だって白熱も京都 の、はい、竹を使ったっていうね、はいはい、お話がありますけど、やっぱり日本のものが外国 の、はいはい、製品になって世界中に出回っていたっていうことは、はいはい、ぜひ誇りたいところですよね。
そうなんですよ、本当にね、明治時代リプトンがティーができた当時、まあ、こう日本もあって、はい、その時に、まあ、紙っていうのがあったみたいなんですね。
その中でも土佐を 和紙を使うっていうね、ね、選ばれたっていうこと、はい、そういうところでもすごくこうご自身で親近感もあったので、はい、
そうなんです、
スリランカに行こうということで、はい、
その紙、日本 の高知の紙というか薄くて強い紙、
それでいいんですね。
そうなんです。
そっか、
本当にうちの父親なんかも正倉院に指導に行ったりとか、でその紙はもう修復作業に、はい、海外でも使われているような紙があるんですね。
そうです、はい、薄い方がこう上に重ねていくのにもいいですからね、はい、
そうなんです
よ。そうですか、は
い、伝統工芸です。
本当そうですね。で今日はまたスリランカの素敵なお召し物を、はい、羽織っていただいておりますが、はい、これがいわゆるサリーと、
これそうですね、
サリーと呼んでいいですかね。
はい、
で、
ね、はい、でこれ随分と10メーターほど長かったんですけど、
ね、長い、はい、
でこの2メーターほどを使ってブラウスを普通は作ってきてるんです、
ね、うん、はい、なるほど。じゃあそこから同じブラウスをまず切って、はいは
い、それからこうくるくる巻いて羽織ってる感じです、
は
い、これもコロンボで買ってきました。
あ、そうなんですね。じゃあ今日はそれをお召しになりながらお話を伺いしてきますが、はい、後半に入ってきますが、
はい、
後半といいますか全部で工程何日間いらしてたんですか。
3週間です。
長いですね、たっぷりと。
そうです ね
今お乗りになられてから2ヶ月以上経ちますけども、うん、はい、印象としてはどんな3週間でしたか。
もうなんか本当に直に現地の人なりいろんな方とお話ができたっていうのは、
それはもう片岡さんのね、はい、コミュニケーション力がね一気に開かれたんだと思いますけども、ね、いろいろとお伺いしたいところですが、こうちょっとつまみながらのお話になりますけども、はいはい、じゃあ今日は、資料いただきましたけども、はい、7日目ですかね、
はい、そうですね、
はい、これはどこに行かれた。
一番多分皆さんご存知のシギリアロックっていう、
はい、
この間TBS の世界遺産でも放映されてましたね。
そうなんですね、はい、私ちょっと見損ねておりますが、
本当に雨林 の, 林の中ポコーンと山が出てる感じで、
はい、
もうやっぱり感動しました。
あ、そうです
か。もうなんか寒気がするほど。
そんなに、
うん、はい、ただすごく遠くに見えたんで、うん、その山にたどり着くまで、まあ、遠いんだろうなって大野道っていう真ん中の道を通るんですけど、
はい、
意外とあれ遠近法を使っているのか、道が最初は広いんですけど、だんだん狭くなっていって
ですね。はい、本当本当面白いですね。そういう風な作りが道路からあって、はい、わあ、じゃあ絵に描いたような。
そうです
ね、遠近法で上手に、うん、はい、じゃあそんなに遠くなかった。
そんなに思ったより遠くなかったです、
ま
あ、両側にいろんなその、うん、宮殿跡というか蓮の池とか、お堀があったりするんです、
はい、
お堀そのやっぱり外敵から攻められないようにって、うんうん、まあ、このお城を作った人自身がその、まあ、財産問題で父親を殺してしまって、弟の復讐をから逃げるために山の上に城を作ったんです。
いろいろ理由があるんですね、
はい、でお堀なんかもワニがいてて、で今はいないんですけどね、
はい、当時、
はい、そういうのを見ながら結構面白く、
そういうお話はどなたから聞かれるんですか。現地でガイドの方とかいらっしゃるんですか。
ネットで調べたりとか、
事前に
、はい、
そういうふうにきちっと下調べしていくから、お一人で旅行されても楽しめるし、でもちろん無事に戻ってこられたしという
、まあ、皆様のお力添えのおかげです。
出会った方々とのエピソード
です、ね、
ここではどんな出会いがありましたか、
は
い、
ここでは、ね、本当にもうみんな必死で歩いてるんですね、はい、それは階段を登っていくんですけど、
観光の方
です、はい、でもそのちょうどそのこの平らなところから岩にかかって、はい、こう石段を登っていくんですけどね、でそこのところで太った、まあ、欧米人のお姉ちゃまと出会って、はいはい、で一緒に登ってた、ちょうどぐらいかなみたいな感じで、うん、私からしたら、そしたら黄色いベストをつけたお兄ちゃんというかおっちゃんが来て、
はい、
手を握ろうとするね、
お
助けてやるって
あ、なるほど、
うん、いやサポートしますよって、 これ聞いてた話来たやんか、私
どういう話ですか、
やっと登ってるって思って、あの、はい、まあ、ガイドなりその手助けだと言ってお金を稼
ぐ、無料ではない、
無料ではないです
なるほど、
まあ、その一緒にいてた、うん、あのお姉ちゃんは、ね、行ったから、うん、そうお金かかるよって言って、はい、うん、お金払わなきゃいけないよって言ったら、それで一旦断ってたんだけど、途中でふっと見たら、うん、手握ってもらって歩いてたんですね、
はい
はい、あ思って、で今度はあのもう散々歩いて、ああもう広いところ出たと思ったら、実はここはあの本当のまだ中間の地点で、はい、あの有名なあのライオンテラスって広場があるんですね、あのライオンの足の形がある、
はい、
そこまで来ても私はもう一分しんどいしんどい思いながらしてたらその黄色いベストとお姉ちゃんが喧嘩してました、
はい、あなるほど、はい、
お支払いについてなんかやってたんですか、私も知らんわ、
そこまでが何分ぐらい歩かれたんですか、
ここで20分ぐらいですかね、
あ
はい、
結構でももうお疲れになりました、
もう本当にもうこれ限界を持った、で一旦あの広場に座ったんですよ、
はい、
そしてふっと上見たら、あの頂上に登っていくあの今度はあの金で作った階段が急な階段が見えてるんです、
あそこもまた急な、
みんな登ってるんや、
ため息出ますね、確かに
みんな登ってるんや、私も登らなと思って
、ね、そうですね、そうですね、
そうね、もう登ったんですけど、とっても急で、あの石畳は石畳なんですけど、そのこの金属の階段って下が見えるんですよね、
金網ですか、
金具です、あの金具ってなんて透けてるんですよ、
はいはい、
本当にもう下が怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い、
ゆり子さんは高所恐怖症ですか、
いやでもないですけど、
はい、でもやっぱり
恐怖、でもいやこれは下見ずに上見て上がっていこう思って、はいはい、本当にぜいぜい言いながら、そしたらあの上から犬が降りてきたんですね、
うん、犬ですか、
犬が、
うん、
降りてきたんやけど、ええ、途中まで来て踊り場のところで、
はい、
足が出ないんですよね、犬が
お
あの犬ってうちの犬もそうなんですけど、はい、下りの階段って怖いんですよ、
苦手かな、そう言われてみればそうだったかな、うん、なるほど
私もと思ってて、それで行くかみたいな、
あ一緒に、
うん、そしたら一緒に上がっていったんですけど、
はいはい、で一番上まで行かれて、
はい、広い本当に、はい、あのこの一番最初に見るのがその王の沐浴場って、で多分あのまだ雨の時期じゃなかったんで、あのカラカラだったんですよ、はい、でもう上は本当にダンスホールがあったり宮殿があったり、こう段々になって、うん、あの広い、もう本当にあのその段があるぐらいで、ほとんど何もこう建物というか建物は全くないんで、想像するしかないんですね、はい、でこう周りを見渡したら密林というか、であのちょうどあの向かいにピドーランガっていうこの大きな山が見えてるんですね、はい、山というか、はい、ここその山というか全部はあのこの火山の、
はい、
あの地中からその出てきたこう、
あなるほど、
はい、はい、あの日本で言ったここら辺で言った兜山ですね、
なるほど、
あんな感じですね、
はい、
であの標高が200メートルぐらいの標高というか標高差が200ぐらいの高さのがポコンポコンと見えてて、で、あのそこを登って降りて、うーんですね、うーん、でまああのまあ、ともかくこれ降りなきゃいけないと思って、
ね、登ったからには
一周ぐるぐるっと回って、ね、はい、お前の景色エレファントロックはこれ本当密林の中歩いてるゾウさんみたいな、
あ、う
ん、
そういうの
岩がおるわとか思いながら、はい、でまたこれからとぼとぼと降りて、でそしたらもうあの水も十分飲んでたんですけど、もう手にしびれがきて、
あら
ああちょっとこれ、うん、やばいんかな、
はいはいはい、
もう熱中症なのか、まあ、うん、なんかあんまり良くない症状だなと思って、
うん
うん、だんだん降りていって、はい、そしたらあのこの有名なシギリアレディっていうのが、
シギリアレディ、
はい、はい、あのこの岩に スリランカの女性の絵が描いてあるんです。
絵が描いてあるんですか、
はい、壁画ですね、これもうそこまでついて そこちょっとくぼみになってるところなんで、ここで座らせてもらおう思ったら、まあ、管理人のお兄さんが椅子まで持ってきてくれて、はいはい、説明してくれて、もともとは500人いたんだけど、今はもう風に夫婦に照らされして、このくぼ地のところ の、18人だけ
残ってると
、って言いながら、で私もじっと見てたんだけど、後で帰って調べたら、はい、本当にこう胸のボーンと出た
なかなか立派な
裸体の、はい、でちょっと恥ずかしいなと思って、でまず調べたら、裸の女性は高貴な方で、お洋服を着てる方は召使い、で一時期仏教徒は体を見せなきゃいけないのに、裸っていうことで消されたっていうふうな歴史も出てきましたね。
そうですか。
これ1400年前の絵っていうから、本当にこんなに卵白と蜂蜜と混ぜて、石灰岩と混ぜて作ったっていうようなことなんだけど、思うほど綺麗でした。
でもさっきおっしゃったように、もともとは500あったのが、お夫婦にさらされて、今は18、もったいないけれども、保存はしてないんですかね、それ以上の、
そうですよね、多分修復してるんじゃないかな、本当に艶があって綺麗でした。
そうですか、そういう珍しいものも見てこられた、ということですね。シギリアロックお話しいただきました。その後はどのあたりに行かれたんですか。
この後はダンブラっていう町に、
ダンブラ、
に宿泊して、ここも実はシギリアロックから石窟寺院のある山が見えてたらしいんですけど、お天気がもう一つで分からなかったですけど、だからやっぱりぼつぼつっとこう平原なり水田地というところにこういうロックがあるんですね、で、ここダンブラ石窟寺、ここ行ったんですけどね、これが私も間違えてしまって、その手前で黄金寺院って言って、本当にきらびやかな大仏さん、金色の大仏さんが座ってるところがあったんで、ここタクシー降りたんやけど、ここじゃないと思うけど、ここじゃないでって言われたけど、いやここで降りるからいいって、で現地の人と一緒に、で現地の人はここで靴脱いで、でチケット買おうと思ったら、チケットもなくていいんだよ、フリーだよフリーだよって言って、それで行って、今度は頂上というか、もうお寺の目前で160段の階段です
体力いりますやっぱり。
160メートルです。
160メートル。
だから、シギレが200メートル、標高差。ここも160。これは多くしたんですね、実は。チケット買いに、また別のところに降りなきゃ
いけない。やっぱり行かなきゃ
いけない。行かなきゃいけなかった。
あら
それも黄金寺院のところで、素足になってるんで、
もう鼻先靴を脱いでっておっしゃってましたから。うわー
大変でした、
160段じゃなくて160メートルです。何段あるんでしょう、恐ろしいですね。
それを
1段が2、30センチだと考えたら、もう割り算してください。
計算しなかったんですけどね、だから1000段ぐらいはあったんじゃないですかね。チケット売り場からはちょうどインドから来た女性2人と一緒に、
常にだからどなたかとご一緒に、
キャーキャー言いながら、
その時には話しかける時っていうのは、割とね、目と目があったら同じトゥーリストっていうことで、ちょっとこうね、気持ちもほぐれてるから、やっぱり話しかけやすかったですか。
そうですね、今回はこの2人は向こうが話しかけてきてくれて、どっから来たの、
若い方、
若い可愛いね、フリフリ来たね。
あ、そうですか。
そこで私傘を忘れたんですね。二人と一緒にキャーキャー言ってて、
ご自身の持っていた
パラソルの、レースのフリフリの
お気に入りの
お気に入りの傘を、
で
その手前のマンゴーイのおばちゃんがその傘気に入って、それで 傘さしてくるくる回ったりしてお茶遊んでたのね
陽気な方多いんですね、
うん、でまたその方とはまた帰りに出会うんですけどね、でそんなんで遊びながら上がって、うん、もう本当にあの途中まではもう苦痛でしょうがなかったんだけど、もう楽しくてね、
お嬢さんと出会って、
どっから来たのとかって、私その髪の毛はどうしてそんな色してんの、ピンクじゃないとか言って、
今日のお串素敵な色ですけどもあその色のことについても、
はい、うん、いやピンクじゃなくて私茶色のつもりだけど、いやピンクだよとか言いながら、うん、そうなんです。でまあ、あの一緒に頂上というかあの山門上がってゲートまで来たんですけど、はい、ええ、ゲートの入り口にそのお水が飲み放題というか、聖なる水でみんなあの飲んだりとか顔洗ったりとか手洗ったりとか、私もそこでやってる間にはぐれてしまったんですけど、
あらそのお嬢さんたちと、
お嬢さんたちとちょっと残念だった、
ね、そうですね、でそこは皆さん拝みに行く場所なんですか、地元の方
お参りに来てますね、
お参りに帰る場所
で、あの石窟寺院ってあの洞窟の中に5つの洞窟があって、それぞれ違う年代に作った洞窟、あのお寺というか、あの仏像を中を、まあ、もともとそこそこあの洞窟があったんだけど、その中の底の石を削って、はい、あの涅槃堂を作ったりとか仏像を作ったりとか、でそれを天井をペイントしたりとか、ここ世界遺産でここもすごい面白くて、
しっかりとチェックしてこられましたね。
そうなんですね、第1から第5まであったんで、はい、これ第1はあの紀元前っていう話なんだけど、これはちょっとどうなんかなみたいな、で順番にこう新しく次の偉い王様が来て作って、で最初は14メートル涅槃堂、そこの次は、涅槃像を作らずに、56体の仏像がずっとその洞窟の中に並んでるんです。
大きいんですか、小さい？
大きいです、人の体よりも大きいです、
そうですか、
大きなのきちち、まあ、小さくてもそんなこんな小さ自分の体以上の大きさのものがザーッと並んでて、天井にはもうその仏像の絵が描いてあったり、戦いの絵が描いてあったりして、
ちょっと壮観ですね、
すごい良かったです、
そうですか。
でその第三窟になったら18世紀なんですけど、はい、この時は涅槃像は9メートル、ちょっと小さくなった、
はい、
けど仏像はさっきは56
でしたね、
で今度は57、
一つ多い、
一つ多く
なんか意味があるんでしょうかね、
なんかその前の王様より俺が偉いんだよっていうことらしいんですね、
はい、力を示す、ね、力を示す象徴になるんですね、
だからその古いやつをその自分たちだったら古いものを修復しながらっていうんだけども、打ち捨てておいて、はい、自分の世の中か自分が新しくこれを作ったのがある。なるほど、
それがやっぱりそれだけの人を集める力があるって示す大きな、ね、財もあるということになるんでしょうね。
そうですね、多分、
そうですか、はい、まあ、今第3で第4
はこれはちょっと見劣りしましたけど、キャンディー台で、あ、はい、まあ、19世紀1800年代の、
はい、
これは本当にんって感じでしたね。
あ、そうですか、
はい、で、まあ、第5まであるんだけど、これは1915年で、もともとは倉庫だったらしくて、本当に簡素な作りで、洞窟あったからちょっと並べてみたかなみたいな感じですね。ただ入り口のところがそのむき出しではなく回廊になってたりとか、はい、して面白いですね。
じゃあ5つあるのは本当に古い順にずっとあったので、その歴史を体感することもできました。
そうなんですね、
王様の威厳を示すというね、前の王よりも自分の方がというね、
そうね、なんかこの、ここの寺院、石窟寺院のある山自身は、タンブーラの山自身に洞窟っていうのが本当に50ほどあると、80の洞窟があるっていうこと
なんです。80なんですか、
はい、 だから、まあ、その中で大きいのから順番にこう、登りやすい、で時間があったら80もあるんだったらどっか他も洞窟見れるかなと思ったんですけど、もうちょっとこの日はもう疲れ果てて、て、
それだけ登り降り、ね、されたらね。さっきの日傘はそしたら結局見つからずですか。
見つからずで、もう違うサンダルを靴を脱いでるところに降りなきゃいけないんで、またさっきの道を戻るのは嫌だったんで、はい、もう直でも靴の方に帰りました。そしたらまたちょっと途中でその道を聞いて、またご家族とお知り合いになって、で、まあ、その一緒に降りてきてて、そしたらマンゴーイのおばちゃんが出てきて、まだ来たじゃないって、マンゴーは食べないのって、いやもう今はいいわみたいな、そしたら傘はどうなったの、傘は、はい、パラソルはどうなったの、いやパラソル忘れてきてね、チケット売り場忘れてきたのよって言って、まあ残念っていう話をしてたら、その聞いてたご家族の奥様が、傘はなくしたの、それは大変ね、みたいな、で、あ、そうそうって、けどいいのよ、また買うしって、雨降るからもしれないから傘は必要だしね、みたいな話してたら、一緒に降りてくる間に、明日はどこ行くの、どうするの、これからどんな予定なの、いろいろ話してて、キャンディー行くんだったら途中私の町があるから、うちの家泊まってくれたら、傘買ってあげるわよみたいな話で、いやいやその道はないからって言って いう話で、メールの交換して、で WhatsApp っていうのが今海外では LINE と同じような形で海外使うのが、それでご登録したんですね。で、まあ彼女とは、まあ、これからお付き合いするような形で、
そうなんですね。まあ、それはなかなか大変なところに登っていきながらも、やはりコミュニケーション力しっかり終わりなので、いろんな人との、ね、接触がありますけど、今日実は最後にですね、ちょっとこう日本人とも会ってらっしゃるという印象的な方に出会われたというのは、ちょっと短い時間になりますけども、ご紹介いただけますか。
お一人は、キャンディーの街で、
次に行こうとされていらっしゃる街ですかね、
行く途中のバス停で、前歯のかけた、おじいちゃま、
おじいちゃま、
というかもう向こう向いてなんか気になったんですね。で分厚いタオル巻いてるし、登山用のブランドの、カバン持った人いたんですね、で声をかけて、でそれからちょっとお付き合いというか、一緒のバスでキャンディー行く途中まで2時間ほどおしゃべりしたんです、
どういうご旅行されてらっしゃる
の？バックパッカーさんで、年齢は実は私より若かった、で、その、若い時35歳で会社を辞めて、で海外でその株をしながら、そのお金で暮らしを立ててきたと、で60歳で家も車も売って、で公団に荷物を置いて、海外でプラプラしてるって、なんか夢のような話で、
そうですね、
で売った株とかはもう株は見るのがややこしいから、もう株はしないけど定額でお金が入るようにしてるから、安定はしてるんだって話で、本当に貧相なおじいちゃまに、ね、私は見えたんです、痩せてるし前歯ないし、いろいろ話して、で向こうからそんな格好してて強盗に合わないんかみたいな話で、
逆にゆり子さんの格好、
私強盗にも会ったこともスリにもさえも会ったことないのよって言ったら、自分は3回ほど
あるんですか、
あったんだと。1回はもうそのバッグを握ってバイクで逃げようとしたけど、バイクが転んで、でもう事なきを得たんやけど、2回はもうそのボコボコにやられたりとかしたって言って、そんなことってあるんだ。その日はね移動日だったんで、実は
まだ、ゆり子さんが、
私、でキャンディー移動日、バスの移動の時は結構綺麗な格好してるんです。
きちんと、それはなぜ
ていうのは、あの現地の人が石油譲ってくれたりとか、はい、カバン持ってくれたりとか、
やっぱり意味があるんですね、うん、前はねおっしゃってたように、うん、この、 あの前歯のないおじいちゃんがおっしゃったようにあまりいい格好してると危ないから、はい、現地の人と分かる、分からないぐらい混ざるぐらいの格好しますよっておっしゃってたけど、はい、そうやって移動するときにはきちっとした格好をすると優遇されると、はい、
今回そう思って、はい、で途中からそういうあの変えたんですね、で、まあ、あの山に登ったりするときはもう T シャツにズボン、はい、で本当にもうあの
頭動きやすい、
うん、バンダの前でヒュッとしてるような感じなんだけど、そのときはもうちょっと女王様っぽく、
はい、淑女のように
だから向こうへーそういうのに合わないんだって、あ、はい、私もう40何カ国行ったけど、はい、未だにねそういう目に遭ったことがないのよ。
ゆり子さん40何カ国行ってらっしゃるんですか？
そうですね、もう50カ国をね、
50になろうとしてますか？
狙ってるんですけどなかなかなんですよ、
いやいやいや、でも その一部を本当に皆さんにお伝えしてるところなんですけどもね、そうですか、本当にもう旅慣れていらっしゃるということですね。
まあ慣れてるのか、ま、毎回が私の、うん、あの初体験、
あ、そうですね、う
ん、毎日毎日が、は
い、ワクワクとね、うんうんうん、そうなんですね、うん、その好奇心をくすぐりながらこのスリランカも3週間旅行をされていらした、はいはい、じゃあの今回も今月は2回お届けしますので、はい、まずは前半として、はい、日本人の前歯のない方に出会ったというそんなお話でくくりたいと思います、はい、次回もよろしくお願いします、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました、はい。